はい、今夜も始まりました。200個目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただいております。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
先週はすいませんでした。しゃっくり。本当に恥ずかしいです、僕。あんな回が一生残る。デジタルタトゥーですよね、あれ。
いや、おじさんしゃっくりの50分耐久はさすがにきついですね。
ですよね。
はい。
やっぱり、他の番組があれ上げてたら、僕裏垢作って悪口言いますもん。
まあ、凍結でしょうね。普通
もち
に。
ろん、アップルで星1つけて、スポティファイで星1つけてっていう活動はしますね、当然。
前から嫌いじゃん、そいつ絶対。
もう、満身創痍でやってます。
そんな体調のいい日なんて来ないんで、も
本当に？
う。
こっ
もう、四
から？
十超えたら、騙し討ちするしかないんで、自分自身を。
騙し討ちって、そういう言葉じゃねえだろ。あ、そう。ごまかしごまかしで。どっかが痛いっていうことでしょ？
そうです。
辛いっすね、生きていくっていうのは。
いや、辛いですよ、本当に。
そう、しゃっくりの会でこういう感想を言ってる方がいるんですけど、岡地農園さん、しゃっくりしてる人に無理やり喋らせる性癖を開発されてしまった。エロすぎて内容が頭に入らない。特に最初の方やばいっていう。つまり、しゃっくりで苦しそうにしてる人に対して、全く心配せず、でも早く喋れよって言ってる黒猫さんに興奮してる人もいれば、引き金さんの辛そうに喋ってる感じがいいって言ってる人もいて、無理やりしゃっくりしながら喋らされてる引き金さんがいいって言ってる人もいて、やっぱり恐れていたことが起きたっていうか、
性的消費されてないですから、おじさんなんて。
性的搾取されてるんですよ、このポッドキャス
さ
トっ
れ
て。
て
やっぱ
ないで
り、
す。
ずっと、実はされてるんだろうなって思ってたけど、やっぱ本当に言ってるっていう。
そこに憧れる気持ちはわかるんですけど、もう絶対
い
な
や、
いです。
憧れるっていうか、本当に性的搾取されてんだっていう驚き。
しこりティが高いってことですか？
そう、速ハボっていうことでしょ。で、俺らでこうだったら、やっぱり女子二人のポッドキャストとかそういうふうに使われてるんだろうなっていう。
20代の？
そう。
まあ、一定数いるでしょうね。そういう層は。
黒猫さん、その若い女子のポッドキャストを聞いてるじゃないですか。
聞いてないんですよ、も
もう聞いてないで
う。
すか？
終わっちゃったんで聞いてないです。
好きな若い女子のポッドキャスト終わっちゃったんですか？
終わっちゃいました。
じゃあ今はもうほとんど聞いてないっていうこ
聞いてないね。
と？じゃあ逆に言うと何でも言えるじゃないですか、ポッドキャスト界について。
ポッドキャスト界について。
なんか思ってることとかありますか？今のポッドキャスト界について。
ポッドキャスト界について？いやー、そうね。陰ってます？じゃあ。
一時期に比べて。だから人気ポッドキャストっていうのがないんですよ。人気ポッドキャスト不在の時代ですよね。
待望論ですか。人気番
そう
組。
そうそう。独走中のポッドキャストが今ないっていう感じですね。 でもね、僕らあんま繋がらないじゃないですか、ポッドキャスターと。
ええ。
でもこれ聞かれてると思うんだよな、いろんなポッドキャスターに実は。
いやいやいや、本当に嫌われてますから。
いや、聞いてんじゃん、実はこのポッドキャスト、マジで。結構聞いてんじゃん。
いや、誰に問いかけてんだよ。結構聞いてんじゃんって。
なんか、全然関係ない島の住人のふりして結構聞いてんじゃん、このポッドキャスト。
まあ、誰に問いかけてんだよ。
俺分かってんだけど。
聞いてないよ、もう。シルバー世代しか聞いてないです。
フォローしてないからバレてないと思ってるかもしんないけど、お前聞いてんじゃん。
いや、誰に言ってんだよ、それ。
俺知ってんだから。だから、あんまりその目立ったことは言えないんだけど、最近思ってることがあって。
ええ。
やっぱり AI が台頭してるじゃないですか、どの世界も。
うん。
先週もね、先々週か、AV の世界にも AI が出てきたみたいな話しましたけど。
はいはいはい。
あの、ポッドキャストの世界にも AI が来てて。
いや、一人喋りしてくれんの？ AI が。
いや、その、AI とおしゃべりするポッドキャスターとか出てくると思うんだけど。
ああ。
それはまあ俺もやってみたいんだけどね。そうじゃなくて、オープニング曲とエンディング曲つけてるポッドキャストあるじゃないですか。
ええ。
黒猫さんはこの番組にも曲つけろって言ってましたけど。
当たり前でしょ。
やはりいらないんだよな。
いるだろうよ、どう考えても。
やっぱ音楽って好き嫌いあるんで。
いや、そういう感じで聞いてないの。オープニングっていう、番組構成としてオープニングとエンディングは絶対いるでしょ。
なんか嫌いなタイプのダサい曲が流れるポッドキャストってなえるんだよね。
ダサい
曲を、30秒でもダサい曲を毎週聴かされるって結構苦痛なのよ。
ダサい曲、
ダサい曲、ダサい曲なんで毎週流してんのって俺思ってるから。
いや、かもなく不可もないで曲流せばいいじゃないですか、別に。
フリー音源はフリー音源でね、他の番組と被ってたりするしね。
ああ。
で、最近音楽生成 AI っていうのが、いろんな、ところでみんなさ見ると思うんですよ、YouTube とかでも。
はい。
うん。なんか歌詞打ち込んだら勝手に曲作ってくれるみたいな。
へ
ー。あ、それ知らない。
知らないですね。
まあ、勝手に作ってくれるんですよ、AI が。で、AI が歌ってくれるんですよ。
おお。
だから引き金と黒猫がおしゃべりするポッドキャストみたいな。
ああ、いいね。採用で。
いやいやいや。今のでいいですか？
いやい
やいや。なんか作ってくれるんだけど、
ああ、
ね、それをオープニング曲とエンディング曲にしてるポッドキャストが、うん、結構増えてきたなっていう印象ですね。
へえ。
勝手に作れちゃうから。
はいはいはいはい。
それどう思います？ AI で作った曲を、うん、頭と削りつけるっていうの。
いや別に。なんとも思わないです、別に。
俺聞きたくないんだけど、AI が作って歌ってる曲毎週。
なんでだよ。それ、作曲 AI ってばらさなければ別にいいってことですか？
でもその、曲の感じ聞いたらもうわかるよ。AI が歌ってるって。
ああ。
いや、そのバレるバレないじゃなくて、その考え方の問題だと思うけど。
考え方
AI で、
ええ、
AI で作った曲を、
うん、
頭とケツに毎週つけてるっていうのがもうダサいんだよね。
わかんないな。
ああ。
その感覚は。やってみたいですけどね。
その曲が始まったらもう、ああ !30 秒飛ばさなきゃってもう。
いや、なんでそんな毛嫌いしてんの？
で、エンディング始まったと思ったらもうすぐ停止ボタン押す。
いや、その曲、拒否反応もおかしいですけどね。
絶対に聞きたくない。
別にね、普段大した曲聴いてないのに。
やっぱ音楽とゲームが好きなんで。
そう、ブランディングでそう言ってますけど。
ね、ブランディングじゃなくても、基本部屋では部屋暗くして音楽聴いてるんです。
しっかりした曲だったらいいってことですか？
ああ、ちゃんと作ってる曲だったら。まあ、いらないけどね。基本いらないさ、基本良くない曲使ってるんで。
まあ一応ギターはあるんで。
いやいや。マジで？
いや、ギターはありますよ。マジで。
マジで？全然知らなかったんだけど。弾けるんだ。
いや、弾けないです。
なんで置いてあるんですか、ギター。
一回コードとかもうちょっと調べてたんですけど。
え、ちょっと待って待って待って待って。弾こうと思って買ったってこと？
いやいやいや、買ったっていうか。
おう。
あるんですよ。
どういうこと？どういうこと？
すでに。
どういうことですか？
音楽が好きなんで。
じゃ、なんであるんですか？ギターが。あなたの部屋に。
いや、それはもういいじゃないですか。ギターはとにかくあるんですよ。
自分からケツ出しといて何なんですか？
ギター、俺のギターに食いついてください、その。入手経路じゃなくて。
いやいや、
マイナー。
自分で弾きたいなと思って買ったのか、誰かにもらったのか。
そうそう、先輩にもらったんですよ。
先輩？誰ですか？
あなたの知らない先輩にもらったんですよ。
いや、なんかすごい嫌がる、口ごもってるから、その元カノのギターなのかなと思って。
元カノは弾かないですから。C コードとかね。
はい。
で、それ押さえて、音鳴らしても、それが正解の音かどうかわからないんで、ちょっとやめちゃったんですけど。
ああ、でも一応弾こうとしたんだ。
一応、コロナ禍の時にね。
なんか、あれだね。そういうの多くないですか？映画監督になろうと思ってカメラ買ったけど何も撮ってないとか。
まあまあまあ。いや、これから、長編撮るかもしれないんで。
いや、
充電はしてるんですけど。
いや、その可能性あんのかな？なんか映画監督になりたいとか、本当にカメラ10万円で買ったから、あ、本当にあんのかなと思ったけど、YouTube の動画作ってもらって、あ、無理だなって思いました。
いやいやいや。あれはね、なんか比率を間違えたのか。
いや。
ガラケーみたいなね、画質になってましたけど。
うん、いや、そのね、映像のセンスとかじゃなくて、その、なんか雑さでダメだなって思った。
雑さって。
いろんなところの雑さで、ああ、無理なんだな。この人無理、なんか作るの無理だなと思いました。
あんなのに雑もクソもないですからね。だって。
最近では有名人のポッドキャストも聞いてないの。ポッドキャストアプリは、自分たちの番組しか入ってないってことですか？
言えてないね。ねえ。
あ、じゃあ、一番組も聞いてないんだ。声優さんの番組も、黒猫さんの憧れる向井先生の番組も聞いてない。
それはだってね、簡易映像付きなんで、YouTube で見てます。
いや、3本4本ぐらい、3、4本やってますよ、ポッドキャスト。
ああ。
そんなんでいつまで経っても、向井さんの背中見えない。
いやいや、見えなくていいよ。
うん。
そこを追ってないんで、別に。乃木団とかですかね、じゃあ。
ああ、前もなんか乃木坂について喋ってるポッドキャスト聞いてましたもんね。
乃木坂に相談だっていう、メンバーがやってるやつが、ポッドキャストで聞けるから、それを聞くとか。
いや、それでしょう。
柴田優奈のドリーミングタイムとかですかね、じゃあ。
ああ。
それぐらいです。
最近だから、最近めっちゃ聞けるんだよね。ラジオ番組が、ポッドキャストで。
そうそう、なんか知んないけど。
っていうのもあれば、やっぱり芸能人が、ポッドキャストのために喋ってる番組もあるから。
ああ、はいはいはい。
僕が期待してた本邪魔かなめぐみさんのポッドキャスト始まったんだけど、すぐ止まっちゃったんですよね。
お、うん、帯で忙しいんでね。
うん。
こんな撮ってる時間ないですから。
拗ねちゃったのかな。
いや。今さら拗ねないだろう。あのキャリアの人が。
中渕のポッドキャストもありますからね。
うん。長渕氏の、ションベン引っ掛けラジオですか。
前何だったかな。喧嘩キックラジオだったかな。
まあまあそういう攻撃的なタイトルでしょうね。
で、さっき千秋がポッドキャスト始めて。
ええ。
千秋だよ、プーの。
千秋だよ、プーの。いや、聞かねえわ。
プープーラジオだったかな。千秋が、
千秋の、一生懸命やったのにラジオでしょ。
ああ、一生懸命やったのにって言ってました、ね。もしも生まれ変わったらラジオだったかな。
それ何？そんな番組やってました。
ポケミの。
ああ。
待って、タイトル、
イエロー、イエロー、イエロー、イエローハッピーね。はいはいはい。
あ、イエロー、イエローラジオだったかな。
いや、もういいです。もういいです、千秋のタイトルどうでもいいです。
過去に追いかけ回されてた。いや、千秋の大人ラジオっていうのを始めたんですよ。
おお。
これどういうポッドキャストかっていうと、千秋が、友達とオチのない普通の会話をダラダラするラジオがしたい。そんな思いから始まったアラフィフ4人の大人ラジオなんですよ。
4人？
ええ。でも4人でやってるんだけど、千秋の大人ラジオなんですよ。つまり他の3人はそんな、有名人じゃないってことよ。天野くんとかじゃないってことよ。
ええー。誰なんですか？いや。
リエ。
リエ？
うん、リエとやってる。
誰？どこのリエ？リエ？
リエ。個人投資家。
あー、そういうこと？多ジャンルからってこと？
で、もう一人が、コバ編。
で、誰だよ？
編集者。
ああ、はいはいはい。
黒猫さんがなりたかった職業の一つだ。編集者。
小林。
小林編集者っていうことですかね。
ああ、そうでしょうね。
で、もう最後の一人が、シノピ。
ああ、シノピね。
いや、知られた。シノピは、代表取締役ですね。
ああ。
この人も編集者。
なんかの社長なんだ。
まあ、裏方の人ですかね。千秋さん以外の3人は。
へ
ぇ。まあ、別にね、何にもないんですけど、その3人に対して僕はね。
うん。
聞いた結果。
はい。
4人って多いわ。
多いですか？
そう。だから、僕ら、始めたとき、4人でやってたじゃないですか。
4人でやってましたね。
うん、杉ウォーカーと、ニノニーノと一緒に4人で、殺人鬼紹介するラジオを始めたじゃないですか。で、誰にも聞かれなかったじゃないですか。
うん、ええ。
いや、そりゃ聞かねえわと思った。4人ってマジで、聞き取れない。
でも一応決まってるんですよ。進行役は1人で。
ええ。でも、その4人いる、マイクの前に4人いるっていうことのストレスがすごい効いてるから、ね。
ああ。
うん。3でも多いもんね、正直。
あ、そうですか。
男女とか、女男男の3人だったらギリ、聞き分けやすいからいけるんだけど、
うん、
同年代の男男男男でポッドキャスト始めるってマジやばいわ。
嘘。
いや、オナニーがすぎる。
適正人数は2人
?2 ですね。
1
人は、1人は1人でいいんだけど、俺も1人喋りやってたけど、その何回か。
はい。
トラブルが起きないんですよ。一切。 やっぱり僕がこう進めようとしたところ、黒猫さんが思う通りにいかないから、二人って面白いじゃないですか。
ああ
。一人だとね、思った通り進んじゃうんですよ。
はいはいはい。
思った通りの時間で終わるんで、あんまりその、驚きがないっていうかね。
うん。
その人の面白さが大事っていう感じですね、一人がね。
ああ、もうもろにね、出ちゃいますから。
結構大事なヒント言っちゃってるよ、ポッドキャスター結構聞いてるのに。
聞いてねえから。
別に。大事なヒント出しちゃってるんですけど。
ね、
でさ、この千秋の大人ラジオはさ、やっぱ千秋が好きだから俺聞いてみたのよ、一回。
千秋そんな好きでしたっけ？
千秋好きなんですよ。
まあ、
顔も好きだし、ドラミちゃんの声だし、ね、旦那さんほほほいだし。
ああ、元のね。うん。
元ほほほいだし。
はい。
好きなタレントではありますよ、千秋さんは。
そうなんだ。
だって千秋に似てるっていう理由で、ハルカリのゆかりのことずっと好きだったからね。
相当好きだな。じゃあ。
そう。だから聞いてみたんだけど、あ、4人ってしんどいなって思っちゃったのよ。
でもすぐわかるでしょ、千秋の声は。
千秋の声はわかるけど、他のやつ誰なんだよっていう、ね。
ああ。
で、好きな人が喋ってるのにこうなっちゃうってことは、やっぱ誰だよが4人男で喋ってるってやばいよ。
ああ。
うん。全く優しくない。男4人で知らねえやつが喋ってるって。ありえないと思うよ、俺。
いやいやいや。いるんで、4人でやってる番組も。
いや、絶対に止めたい。2013年に戻って、4人で始めようとしてる、なんか三鷹に行こうとしてる俺を止めたい。待て待て待てと。三鷹遠いぞと。
ああ。それは分かってたことなんだけどね、最初から。
あと、三鷹駅から結構あるぞと。
まさかあんなあるとはね。
そう。
本当に夢にも思わなかった。ついてもエアコンつかねえぞってね。
うわぁ、最悪。そんだけ苦労して行ったのに、エアコンつけてもらえないんだ。で、録音が終わって、4人で、打ち上げの感じで、4人でココイチ食いに行って、
はい。
ニノニーノが頼んだラッキョ代、ニノニーノが払い忘れて、俺払ったからね。
まあまあ、貸してくれてるんでね、家をね。
まあ確かにね。確かに。だから、黒猫さんを止めてあげたい。三鷹に行こうとして準備してる黒猫さんを、4人でやるってマジやばいぞって言ってあげたい。
気がつかなかったな。
いや、だって、日本のポッドキャストの歴史振り返って、4人でやってるヒット番組ないと思うよ。
まあ、ないね、
うん。
最大で3でしょう。
で、4人とか5人でやってても、その、実際に今週はその中の2人でやりますとか、今週はその中の3人で喋りますみたいな感じだと思うね。
ああ、はいはい。
4人で毎週喋ってるっていうのは、やっぱり、それは誰も聞かんわなって思った。だって、2人になった瞬間、聞いてもらえるようになったんだから、俺ら。
まあ、ちょっと多いかなとは思ってたんですけど、当時からね。
まあ、実際3人、まあ、黒猫さんほとんど喋ってなかったんですけど、実質3人。
そうなんですよ。うん。
まあ、でも笑ってくれたりしてたじゃん。
ははははみたいな。
そうそうそう。全然面白くないのに。ニノニーノの回とスギウォーカーの回全然面白くないのに笑ってました。俺の時は笑ってたけど。
いやいやいや、乾いた笑い。
ちょっと教えてほしいもんね。3人4人でやってて、人気の番組って。
ああ。
やっぱりいろんな人に聞いてほしいわけですよ。ポッドキャスト配信してる以上ね。
ええ。
どのポッドキャスターさんもね。
はい。
でも、一つ、そう思ってる、今始めたばっかりのポッドキャスターさんに、その老婆心ながら言いたい。いろんな方に聞いてもらった結果、やっぱ性的搾取されるぞって言いたい。
いやいやいや、うん。若かったらね、そういう、可能性ははらんでますけども。
だそれを、喜びに変えれる人が、強い人だと思う。向いてる人だと思うね。
ああ。
うん、だから、俺も、今、おっかなびっくりで、戸惑ってるけど、
いや、
喜びに変えていった方がいいんだろうなって思ってる。その、消費してもらえることに。消費してもらえるうちが花なんだろうなって思ってる。
いや、誰が言ってんねん、ジジイ。
実際そうなの。実際表明してる方がたくさんいるわけですよ。よ、あれか、あの会が興奮したっていうふうにね。
ああ。相当、ええ。稀有なケースですけどね。
いろんな方に聞いていただくとこういう嬉しいこともあります。シャインマスコットまたいただきました。
いやー、いただきました。
あ、届きましたか。
はい、いただきました。
今年も3房、実りが届きました。
ねえ。
ありがとうございます。まだ美味しかったです。
たまわに実った。
ものすごい弾力の。
宝石ですね、あれは、もう。
あれはエメラルドですね。
はい。
本当にありがとうございます。
美味しかったです。
送ってくれる方って、過去会とか持ってんのかな？
いやー、どうなんですかね。
過去会とかね、USB に入れて送りたいな。
送ってください。
もし持ってなかったら。
返礼品として、
い
はい。
メロン農家さんもね。
ええ。
あとね、コロスケいるじゃないですか。
ええ。
黒猫さんの心の友。
いや。ああはなりたくないなと思って日々生活してますけど。
いや。プロレスの話で意気投合してるじゃないですか。
プロレス好きのね。はい。
コロスケがですね、選挙面白かったなりね、我が輩は選挙なんか出とる70、80絡みの欲動しいジジイらは皆、バラモン級の性欲も持ってるんだろうなと思いながら速報番組を見てたなりよ。次回パンドラは政治色強めなんなりねーって言ってますけど。全然政治の話するつもりなかったんですけど、黒猫さんの親友がね、政治界期待してるんで、今回の選挙黒猫さんどう見たの？
いや、なんで俺が総括すんだよ。選挙よ。
意外でしたか？それともこうなるって思ってました？
いや、大幅にね、自民が。
議席が、
はい。大幅に減らすという。
うん。
で、お助けください、丸川珠代落選ということでね。
ああ。
珠ちゃんがね。
なんか、今回特にネットが荒れてたなと思って、なんか、こいつ通すってやばいだろみたいなツイートをたくさん見たな。
まあ、そういう意味ではもう僕出身権言えませんね。
え？
それが、僕の出身権が原因の多分、プチバズだと思うんで。
え、神奈川ですか？和歌山ですか？
いや、それ言えないです、もう。絞られて
それで言うと、多分うちの出身権も燃えてましたよ。
誰だろうな。
岸田文雄です。
岸田文雄はだってもう、それは、当選するよ。
いや、それはそう。
元首相だから。
でもカープめちゃくちゃ応援して、しょっちゅうカープのユニフォーム着てガッツポーズしてる写真上げてくれてるから、多分広島県民から愛されてますよ。
そうなん
だ。岸田当選する、岸田に投票するのやばいだろうとか、河野太郎がなんで当選してるんだとか、そういうツイート、そういうツイートよく見ましたね。
ねえ。
そのあたり、どう思いでしょうか。
本当に。もう、帰れませんね。ふるさとに。
なんで帰れるんだ、帰れるだろ、関係ねえだろ、そんな。思ってないだろ、そういうの、そんな。黒猫さんは立憲民主党と令和新選組だったらどっちが好きなんです
か？いやー、だから、支持政党は言えないんですけども、自民から、ある程度の力は奪うべきだなと。
おう。奪えたじゃないですか。
うん。
うん。
素晴らしいですよ。
山本太郎、ちょっと山本太郎慢性ってことですか？
いやいや、そこまでは言ってないですけど。
うん。
ええ。ちょっと力持ちすぎてたんで、今までね。
うん。
自民が。
この怪事の映画に出てる船井っていう役のやつが、すごい山本太郎に似てるって言ってバズってて。
ええ。
それ、山本、若い時の山本太郎なんですけど。若い人たちがびっくりした。
ああ、もう知らないんだ、その。
ネットにいるおじさんたちが、山本太郎といういい役者がいたことを今の人たちは知らんのか、みたいなね。
ちょっと、ノスタルジックな気持ちになるな。
いや、そうっすね。バトルロワイヤルをゴールデンで流すべきですよね。大活躍してるから。
ねえ。確かに。
あの時、安藤正信、うん、世界一かっこよかったよね。
いやー、かっこよかったな
ぁ。バトルロワイヤル1の安藤正信見た時びっくりしたな
ぁ。うん。いやー、柴崎コウもびっくりしたけどな、俺は。
柴崎コウと栗山千明ね。
ねえ。ずっとびっくりしてましたよ、あの映画は。僕は。
で、そこで黒猫さんあれだもんね。藤原竜也で多分目覚めたと。
藤原竜也。前田亜紀。
わあ。最高の映画ですね。金字塔ですね。
最高の映画ですよ。
バトルロワイヤル1って確か、あれ何人から生き延びるんだっけ？
何人
からスタートするんだっけ？
一人はもうすぐね、たけしさんの殺されちゃってますよね。ナイフ分投げられて。
クラスで殺し合いするんだけど、
うん、
一人死ぬごとに、下に残り30人とか出るんじゃなかったっけ？
ああ、出ます。
あれがすごいワクワクしたよね。
うん。で、逃げなきゃいけないエリアが、決まるんですよね。一日ごとに。そっからは出てくださいっていう。
エイペックスみたいに？
そうそうそうそう。あ、エイペックスそっから？
すげえ、後に影響を与えてんじゃん。
そうですよ。
エリア変えないとなーなーになるからな。
うん。で、なんか放送されるんですよね。死亡したやつが。
すごい うろ覚えなんですけど、なんか全然関係ない、なんか、スクールカースト下の方の女子4人が、なんか一部屋で、うん、なんかここで、私たち、ここで固めようみたいな感じで、でもなんか喧嘩し始めて、なんか4人全員死ぬみたいなくだりなかった、
う
ん。
そこが一番見せ場だから。
あれでも別に誰でもないでしょ、役。
誰でもないですね。
有名な人じゃないでしょ。
有名な人いないけど。
あそこいいのね。
そう、だんだん疑心暗鬼になって。
そう。
誰が、なんか毒入れたんじゃねえかな、誰かが。で、一人死んで、誰だーっつって、そっからもう、銃撃戦。
そう。俺の記憶では、銃撃戦で、全員、一人が土地狂って殺して、で、なんか自分に撃つんじゃない？
そう。
あそこいいよね。
ええ。
いろんなパターンが入ってんだよね。
そう。いろんな生き死にのパターン。
そう。いやー、山本太郎すげえわ。
いやいや
いや。あ、今、コンクールやってる藤原竜也のドラマ面白いですよ。
アリスとやってる？
そう。
略して、全長みたいな。
まあ、結構知ってるんだね、それやってることは。
やってることは知ってますね。
あ、意外と、あれだな、ポッドキャストについて、なんか、だらだら喋ってたら、もういい時間なんですけど。
ねえ。
あの、最後に僕が最近、一個だけ気になったニュースの話していいですか？
はい。
目覚ましテレビの上垣アナウンサーの事件見ました？
なんか、うっすら。いじめ、T シャツにやねえよ、みたいな。
そうそうそうそう。はいはい、目覚ましテレビの、あれ多分 CM 中なんですけど、ふけ顔の新人アナウンサーがいるんですよ。男性アナウンサーが。
うん。
多分たびたびいじられてって、ネットでもいじられてたりしたんで、俺は知らなかったんだけど。
はい。
上垣アナウンサーっていう男の子がいて、23歳。
うん。
その子が休憩中に外でスタンバってる様子を、スタジオで見てた、生田斗真の弟と、西山菊江と、あともう一人、安倍アナウンサーっていう女子アナ、人気の女子アナ。
うん。
の三人が見てて、なんか、なんか、27時間テレビの T シャツ似合ってないみたいな感じで三人でクスクス笑ってるみたいな。
うん。
で、あれ自分のこと言われてんのかなって気づいた上垣アナが、あれ僕のことですかって言って、
うん、
全然似合ってないねって言って、
うん。
あ、そうですかね。僕は、自分では似合ってると思ったんですけど。
はい、はい、はい、はい。
あ、自分では似合ってると思ってたんだ。あ、うん、その気持ち、その調子、その調子。その気持ち大事、大事。みたいな感じで。西山菊江が自分で言ったくせに、なんか紹介されたら、あ、その気持ち大事、大事。うん、それで行こう。みたいなこと言ってる。
はい。
やば。
いや
あ、うん、安倍アナウンサーが、ジンベイとか似合うんじゃないみたいなこと言ったり、
うん。
生田斗真の弟が、てか、本当に23歳って言って。
うん。
え、23歳です。え、西暦何年生まれなのって言って、え、2001年生まれです。2001年ええー、絶対嘘だ、嘘つきだっていうくだりがネットでバズってたんですよ。
ええ、それ本当に繰り広げられたんですか、それが。
本当に繰り広げられてて、それを目覚ましテレビが公式に YouTube かインスタかなんかに上げてたと。こんなくだり、なんかこういう風に仲良くやってますみたいな感じで。
ああ。
それが、その感覚がやばいみたいなね。
ああ
謝罪してるんですけど、フジテレビが。
うん。
そういうふうにバズってるやつって、見ると、いや、そうも取れるけど、ここまで燃え上がることかっていう動画多いじゃないですか。
はいはいはいはい。
今回のはね、
うん。
なんか、きつかった。その、いじめだろっていうよりも、
うん。
面白くないのよ。
ああ。
スタジオの三人が。
いじり方が。あ、
そうそうそうそう。面白くないやつがいじってるところに僕はなんかきついと思っちゃったかな。いじめっていう感覚で僕は見なかったけど。
ああ。
おもんない顔のいい三人が上から目線でいじってるっていう。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
そっちの不快感。ああ。
で、安倍アナウンサーが一番ダメだろうとか、生田斗真の、生田アナの、その、23引けば2001年生まれって分かるのにわざわざ聞いて、で、2001年生まれって言われてびっくりしてるという感じとか、嘘つきだって言ってる感じが嫌だって言ってるけど、俺は西山菊江が一番きつかったかな。
一番ベテランだろう、西山菊江なんて。
いやー、黒猫さんにもあの動画見てほしいんだけど。
あ、怖いなー。
うん。あ、自分では似合ってると思ってたんだ。あ、じゃあ、その調子、その調子。大事、大事。あれが一番きついんだよ。
古いなー、ノリが。なんか。
古いよ。
あ、実際の関係性とかがわかんないからな、こっちは。普段からそういう感じなのか。
いや、仲いいと思います
よ。そうなんだろうな。
仲いいと思うし、上垣アナからしても別にそこまで傷ついてるっていうよりは、あら、またこのノリか、まあだるいけど乗っとくか、みたいな感じだと思うんだよね。
ああ、はいはいはいはい。
そこまで傷ついてるのかなって思うんだけど。
うん。
いやー、面白くないやつが3人でいじってるっていう構図が一番きつかった。
ああ。一人ぐらい面白いけどな、三人ぐらいいたら。
うん。で、これ、意外と一人も言ってなかったんだけど、ネットで感想を見たときに。
はい。
あの、T シャツがそもそもダサいのよ。
ああ。
だから、上垣アナが特別似合わないっていうよりは、あの、スタジオの三人が着ても、ダサいのよ、うん、あの T シャツは。
ああ、はいはいはい。
だから T シャツまずそもそもダサいぞっていうところに俺は、一個言いたかった。で、俺はマジでずーっと言ってんの。昔からポッドキャストでも、あの、発信してるんだけど、それ水色の T シャツなのね。
ええ。
水色の T シャツって、マジで誰にも似合わない
の。そんなことないだろ。
水色の T シャツ持ってます？
水色の T シャツ持ってますよ。
いや、似合ってないよ。
え？
似合ってないよ。
いやいやいやいやいや。似合ってます。
水色の T シャツが似合うのって、ビーチボーイズの時のマイク・マキとかそのレベルなのよ。あの、サーファー？ジグロのサーファーが、
あー、サーファーね。うん、
ギリちょっと似合う。一瞬のきらめきでちょっと似合うっていうだけで、基本水色の T シャツって誰にも似合わないから。
そうかね。
スタートが間違ってんだよ、あの T シャツ。T シャツ事件。うん、
T シャツ事件ね。うん、
すんごい可愛い子か、ガングロのサーファーだけ似合うのは。
あ、
だから男子にね、着せるのは相当リスク高いですよ。
ああ、そうですか。
あ、見てないんだ、あの動画。見てほしいわ。
いやー、ますます見れない。
あの事件。どう思ったのか、皆さんの感想をお待ちしております。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。